国民健康保険税額率が改定されました。国民健康保険事業の健全な運営を確保するため、国民健康保険税額などが改定されました。地方税法の一部改正に伴い、未収学時にかかる国民健康保険税額の減額措置と付加限度額を改定し、4年度の保険税額率は次の通りになりました。国民健康保険税改定後、改定前の順にお伝えします。基礎課税額、医療分、所得割額税率 5.95%、5.60%、均等割額 18,800円、16,800円、平等割額改定前と同額19,200円、付加限度額65万円、63万円、後期高齢者支援金等課税額後期分、所得割額税率 2.30%、 1.95%、 均等割額改定前と同額6,800円、平等割額改定前と同額7,200円、付加限度額20万円、19万円、介護納付金課税額介護分、所得割額税率 2.10%、 1.80%、 均等割額改定前と同額6,000円、平等割額改定前と同額6,000円、付加限度額改定前と同額17万円。なお、未就学児の基礎課税額、後期高齢者支援金等課税額の均等割額は5割減額します。問い合わせ先、保険年金課、電話70-5617。
タイムスリップ。案内板などで、綾瀬目くじり川歴史文化ゾーンを PR。問い合わせ先、障害学習課、電話70-5637。市では、目くじり川の流域に広がる歴史文化財を地域の誇りとして守り、伝えるとともに、その活用によって地域の活性化や交流の促進を目指す、綾瀬目くじり川歴史文化ゾーン構想の PR と推進の一環として、目くじり川流域の歴史文化財を紹介した案内板を設置しています。2年度までに設置済みの見晴らし広場1、カニガヤ公園2のほか、昨年度は新たに綾瀬西高校前3、小園橋4の目くじり川サイクリングロード上に設置しました。綾瀬西高校前の案内板には、宮久保遺跡の集落の CG 復元や、出土土器の 3D デジタル画像、遺跡詳細の解説を見ることができる AR、拡張現実アプリの二次元コードを掲示しました。市ホームページでは、目くじり川上空から360度カメラで、目くじり川流域の歴史文化財を紹介した、空から見る綾瀬目くじり川歴史文化ゾーン、綾瀬の民話、駒桁汚染、神崎遺跡公園で行われた神崎遺跡でお月見を13夜の動画を見ることができます。歴史文化資源や自然豊かな綾瀬目くじり川歴史文化ゾーンを散策してみませんか？この記事には案内板の写真が4枚あります。宮久保遺跡 AR イメージ、目くじり川上空360度映像、 神崎遺跡でお月見を、とコメントが書いてある3枚の写真があります。誰でもできる運動不足解消法、その3。簡単自宅でトレーニング。問い合わせ先、スポーツ課、電話、70-5656。自宅でできるトレーニングを紹介します。トレーニングを行う際は、実施のポイント、実施の注意点をよく読んで、安全に正しく行ってください。在宅ワークなど、自宅で過ごす時間が多くなり、体を動かす機会が減少している方は、ぜひ、体力低下予防のために、取り組んでみませんか？実施のポイント。各種目の回数や時間は、あくまで目安です。自分の体力に応じて調節をしましょう。トレーニング実施中は、呼吸を止めないように、数を数えながら行いましょう。正しい方法でできているか、どこの筋肉を使っているか、常に意識しましょう。実施の注意点。病気や怪我、服薬などがある方は、運動制限がないか、医師の指示に従ってください。体調が悪い場合などは、無理をせず、実施を控えてください。実施中に体調不良や痛みを感じたら、無理をせず、すぐに中止してください。股関節周辺のストレッチ、各10回転、1セットから2セット。ここにストレッチをしている人の写真があります。1、回す足と反対側に椅子などを置き、つかまります。2、膝を90度前に曲げながら上げます。3、膝を外側に回し、元に戻します。解説。股関節周りの筋肉は、足を上げるために必要で、柔軟性や筋力が高いと、歩行や階段の上り下りが楽になります。注意点。上半身のバランスが崩れると、腰痛の原因にもなります。椅子などにつかまり、上半身は動かないように注意しましょう。監修。株式会社ハイクラス、伊高俊夫博士、スポーツ健康科学。
ものづくりを再発見。綾瀬のものづくりを支える多様な人材から、牛の歩みも千里を体現するものづくり女子、ノーブル電子工業株式会社トーさん、ここににこやかな表情のトーさんの顔写真があります。ベトナム出身のトーさんは、市と市商工会が連携して取り組む外国人技能実習生受け入れ事業の一期生として、昨年1月にノーブル電子工業株式会社に入社し、自動制御盤の配線工程を担う技能実習生だ。小学生の頃から日本のテレビアニメを見て育ち、いつか日本へ行きたい、と思い続け、ベトナムにいた時から日本語の勉強を頑張ってきた父さん。念願が叶って来日した際、ベトナムに比べてバイクが少なく静かで環境がいいなと感じたことは今でも鮮明に記憶している。入社してからは日々、自分の背丈を超える大きな基盤と向き合っている。先輩たちのアドバイスを受けながら、早く正確に配線することを学び、技能検定にも合格した。昨年9月には、日本語能力評価試験 N3 に合格。 今年は N2 に挑戦するため勉強を続けている。日本人の優しさに触れ感動し、さらに日本への関心が高まり、最近では日本の友人と日本料理を作ることが父さんの個人的な目標となっている。何事にもしっかりと真面目にコツコツ取り組んできた努力家で、家族には会いたいけれど、今は日本での経験を大切にし、将来の夢につなげていきたいと、少し照れながらもしっかりとした眼差しで話す。小学生の頃からの思いを実現させ、来日してからも努力を忘れず、将来に向け一歩一歩しっかりと歩んでいる彼女の姿はとても凛々しく、次の夢を実現する姿が容易に想像できた。問い合わせ先、工業振興企業誘致課、電話 70-5661